高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は自転車のお話、小学生の自転車を中心として自転車の話をしたいと思います。自転車の台数というのは、おおよそで言いますと日本で車の台数と同じくらいあるんですね。8000万台ぐらいの自転車がこの日本では使われている。おそらく車を使うよりは自転車を使う方が多いと言いますか、眠ってる状態でいる車というのはかなりありますけれども、自転車の方が利用されてる率、使用率というのは高いだろうと思うので、自転車の通行ということはとりわけて、この車社会では特によく考えて保証をしないといけないと思いますね。自転車がこれだけ使われている国というのはヨーロッパなどでもオランダなど、あるいは中国など、アジアでは中国など多いところもたくさんありますけれども、日本もその中で、決して人後に落ちないというか、他よりも少なくない相当数の車が日々街中を走っています。で、自転車を利用するというのは年齢層的に言っても様々な世代にまたがりますけれども、自転車に乗っていて事故に遭って亡くなった小学生の数というのを警察庁が今回まとめたということで発表されました。2017年から2021年までの5年間で30人に上る。自転車に乗っていて事故に遭って亡くなった小学生の数ということですから、非常に重大なことですね。重症者について言うとこれは非常に多くて、1352名いると。で、概して多いのは平日の夕方だというんですね。一番子どもたちが外に出る時間、自転車に乗って外に出ることの多い時間帯なのだろうと思います。また一体に自動車を含めて夕方の事故発生率というのは高いんですね。で、その傾向がこの自転車にもあるのだというふうに私は思います。自転車事故も他の車と同じように交差点での事故が大半を占めています。車の事故も交差点が非常に多いんですね。半数もしくは6割ぐらいを占めるんじゃないかという分析がありますけれども、交差点というのは非常に事故が起きやすいところだというふうに思っていて、自転車もそうだということになります。で、類型別に分けてみますと、いわゆる出会い頭の衝突で亡くなるとか、あるいは怪我をするという子どもたちの数が全体の7割を超えていたというふうに報告されています。出会い頭といいますのは、要するに横方向から出てくるといいますか、対向方向から来るとか後ろから行くとかいうのではなくて、横方向から出てくる車が衝突するのを出会い頭といいますけれど、出会い頭の衝突で、死亡する、または重傷を負うという子どもが全体の7割を超えているということは、非常に事故状況の分析として重要だろうと思います。そういう事故を何とかなくす必要があるということになります。で、子どもたちというのは道路交通法というものを知らないですね。子どもの頃からそれこそ補助者の小さな車をつけて自転車に乗り始めるという、3歳4歳5歳ぐらいの子どもたちの自転車乗りから始まる自転車利用なんですけれども、自転車のルールがどうなってるかというようなことを子どもたちは聞く機会もないし、知らないというのがほとんどでしょう。そもそもそういう年齢の 子どもたちに法律の適用について理屈を説明してもあまり意味がない、それを守るということの意味合いがわからないという子どもたちに対してルールを言うということは、これは無理があります。ルールを言ってもしょうがないというわけではないけれど、ルールによって安全確保をしようという考え方については非常に効果が限定的だというふうに言わざるを得ない、飛び出してはいけないというようなことを覚え、道路を横断するときには手を上げて横断しようということを教え、というようなことは保育園などでも小学校などでもやっていますけれども、さて、その教育の中ではどうして安全を守るということをしなければいけないのかとか、安全を守るというのは具体的に何をすることなのかというようなことを、子どもたちの成長段階に応じた理解のしやすい、理解しやすい教育の仕方と内容で、安全教育を進めることが大事だろうと思います。でしかしそういうことをいろいろしても、子どもたちの、生育過程の生理的な傾向や特徴があると思うんですけれども、気持ちがどこかに集中すると周囲をよく考えなくなってしまうとか、自分の思いのところだけにひたすら突っ込んでしまうというようなことがあり、それが交通の危険を常々顧みるというようなことを阻害してしまう。友達が道路の向こう側にいて多いと声をかければすぐ飛び出してしまうというようなことですね。そういう周囲をよく確認するというようなことの生活体験がなかなかこう積み重ねられないというんでしょうか。言ってもわからない、言っても実感としては胸に落ちていないというようなこともあるのだろうと思います。子どもたちの安全教育をきちんとする、丁寧にする、科学的で合理的な内容を持つものにする、そういうことが子どもたちの事故あるいは自転車事故などを少しでも少なくする大きな鍵だということを一つ申し上げたいと思います。でそれと同時に大事なのは、そういう教育だけで、安全確保をするという方策は実はあまり科学的ではないということもあるのです。でそれは子どもたちはそういうルールということをいろいろ言ってもなかなかそれは自分自身の実感の中では聞き入れにくいものがある、もう少し対応対策は客観的な方策を充実することによって守っていくというところで考えなければいけないという、そういう問題です。例えば道路にはガードレールやガードパイプをちゃんと作る、設置する、道路の端に白線を敷いて、その白線より外側というんでしょうか、車からすれば内側ですが、車道側にはみ出て歩いたりするなということを言うよりは、その白線に当たるところに、白線のところにガードレール、ガードパイプを作って、その道路端側にしか歩くことができない、あるいは自転車で移動することができないという場所を物理的に構築してしまうというようなことですね。そういう客観的な安全対策といいましょうか、きちんと形を取った安全対策を講じて、危険な走行はしたくてもできないという状態を作る必要があるというふうに思います。これが安全を守って気をつけて歩こうという気をつけ教育だけではダメなのであって、人間というのは不注意な動物、危険を顧みない動物なのだという、人を動物というのを暴かりますけれども、そういう存在なのだということを認識して、そのことを前提として安全確保する方策を立てなければいけないというふうに思うんです。 で、この私の申し上げる安全対策は、実際にいろいろな設備を構築したりするということですから、お金がかかります。安全を守れという教育をするだけに比べるとはるかにお金がかかります。つまり安全確保にはコストがいるんですね。コストなしに安全を実現しようというと、気をつけろという、そういう注意教育に徹することになりますが、それは有効でない、それだけでは決して有効でないということで、そのお金のかかる、コストのかかる安全対策を実際に実行する必要があるというふうに思います。千葉県の八街で起きたあの飲酒運転の事故でも、結局その後にガードレールをつけるところにできるだけつけるとか、あるいは道路を走っている車が少し丘のような抵抗体があるところを乗り越えるという形で、ドンと衝撃が与えられるということで、高速走行しないようにして子どもたちの道路横断を容易にするとか、いろいろ方法を物理的に考える対策を講じたようです。どうしてこれが事故が起こる前にできなかったのかということを私は感じます。安全対策というのは、物理的な対策をきちんと講じるということを、私は本質的な要請、本質的な要素とするように思ってます。その上で、これだけ安全のための対策を講じている中で注意もしてほしい、みんなも道路横断するときには手をちゃんと上げようというような、そういうその安全教育が、いわばその縦糸と横糸になって、構成されたときに、本当の交通安全というものが実現されるのではないかというふうに私は思います。皆さんどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。